米特許法271条、B などに該当する日本国内行為の準拠法、用紙のみ、用紙1、特許権の効力の準拠法に関しては、法令などに直接の定めがないから、条理に基づいて、当該特許権と最も密接な関係がある国である当該特許権が登録された国の法律によると解するのが相当である。けなし、A、特許権は、国ごとに出願及び登録を経て権利として認められるものであり、E、特許権について属地主義の原則を採用する国が多く、それによれば、各国の特許権が、その成立、移転、効力などにつき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められるとされており、U、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められる以上、当該特許権の保護が要求される国は、登録された国であることに照らせば、特許権と最も密接な関係があるのは、当該特許権が登録された国と解するのが相当であるからである。要旨に、特許権に基づく差し止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律であると解すべきであり、本件差し止め請求及び本件廃棄請求については、本件米国特許権が登録された国であるアメリカ合衆国の法律が準拠法となる。要旨3、米国特許法の上記各規定を適用して上国人に差し止めまたは廃棄を命ずることは、法令33条に我が国の公の秩序に反するものと解するのが相当であるから、米国特許法の上記各規定は適用しない。要旨4、特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、特許権特有の問題ではなく、財産権の侵害に対する民事上の救済の一環に他ならないから、法律関係の性質は不法行為であり、その準拠法については、法令11条1項によるべきである。要旨5、本件損害賠償請求について、法令11条1項に言う、原因たる事実の発生したるちは、本件米国特許権の直接侵害行為が行われ、権利侵害という結果が生じたアメリカ合衆国と返すべきであり、同国の法律も準拠法とすべきである。けなし、A、我が国における非上国人の行為が、アメリカ合衆国での本件米国特許権侵害を積極的に誘導する行為であった場合には、権利侵害という結果は同国において発生したものということができ、E、準拠法についてアメリカ合衆国の法律によると解しても、非上国人が、米国子会社によるアメリカ合衆国における輸入及び販売を予定している限り、非上国人の予測可能性を害することにもならないからである。要旨6、本件米国特許権の侵害という事実は、法令11条2項に言う、外国における手発生したる事実か日本の法律に安しれ発法ならさるときに当たるから、非上国人の行為につき米国特許法の上記各規定を適用することはできない。法令は平成18年に、法の適用に関する通則法、と改正、法令は国際的な司法上の紛争にどの国の法律を適用するかについて定めた法律の名称、旧、法令33条は、法の適用に関する通則法、第42条に改正、旧、法令11条は、法の適用に関する通則法、第22条に改正、米国特許法、第271条、特許侵害、A、本法に別段の定めがある場合を除き、特許の存続期間中に、権限を有することなく、特許発明を合衆国において生産、使用、販売の申し出もしくは販売するもの、または特許発明を合衆国に輸入するものは特許を侵害する。B、積極的に特許侵害を誘発したものは、侵害者としての責めを負うものとする。C、以下省略、第283条、差し止め命令、本法に基づく訴訟についての管轄権を有する個々の裁判所は、特許によって保障されている権利についての侵害を防止するため、公平の原則に従って、その裁判所が合理的であると認める条件に基づいて差し止め命令を出すことができる。第284条、損害賠償、原告に有利な評決が下されたときは、裁判所は原告に、侵害を保障するのに十分な損害賠償を裁定するものとし、当該賠償はいかなる場合にも、侵害者が言った発明の使用に対する合理的ロイヤルティに裁判所が定める利息及び費用を加えたものを下回らないものとする。損害賠償額について陪審による評決が行われなかった場合は、裁判所がそれを査定しなければならない。どれの場合にも、裁判所は損害賠償額を評決または査定された額の3倍まで増額することができる。本段額に基づいて増額された損害賠償は、第154条 D に基づく仮の権利には適用されないものとする。裁判所は、該当する状況下での損害賠償額または適正なロイヤルティを決定するための補助として、鑑定人の証言を聴取することができる。